皆さんこんにちは、京都これからラジオの時間です。毎月4週目の木曜日はアートのためのアートだけでなく豊かな社会を目指す運動としてのアートに関係する方々をお招きしてインタビュー形式でお話しいただく番組です。名付けてアート冗談、パーソナリティは石田城でお送りいたします。本日のゲストは、私が理事長を務めています京都芸祭交流協会 JALF でインターンシップ生としてドイツから来日、研修活動をしておられるキラ・シュミットさんをお招きしています。キラさんは京都に来られて現在7ヶ月を終えたばかりの方であります。全く日本語ができなかった彼女の今日は日本語も楽しみに聞いて、ください。キラさん、どうかよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはじめに、自己紹介をしていただけますか。
はい、Guten Abend、つまりドイツ語でこんばんは。私はキラ・シュミットと申します。18歳でドイツから来ました。私はロストク市で生まれました。ロストクはドイツの北の方にあります。昨年そこで卒業をしました。今日はよろしくお願いします。
今日はどうかよろしくお願いいたします。さてこの番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。それでは早速いつもの通り京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してコレソンをお届け、しましょうと。4月のコレソンは女性アコースティックユニットカプリスでツバメです。お聞きください。
景色は春 自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
それではゲストコーナー前半に参りましょう。キラさん、なかなかねですね、初めてで大変日本語心配しましたけれども、スムーズに出だしは、大変聞いてられる方もびっくりしてられると思いますね。7ヶ月でこれだけ日本語が、ね、上手にマスターできるとはびっくりされたと思います。いや、前半現在京都芸祭交流協会ジャルホと京都湾芸祭美術館にインターン研修生としてアートに関する勉強のために、滞在研修中のケラ・シュミットさんに、まずはどうしてドイツから、ね、京都に来られることになったのかを中心にお話をお聞きしたいと思います。ケラさん、まず、なぜ京都に、研修インターンシップにね、選ばれたんですか？
それに子供の頃、私は日本に興味を持ち始めました。それは全てアニメと漫画から始まりました。
ドイツに、漫画アニメっていうのはテレビですか、雑誌ですか？
はい、ドイツのテレビにアニメがあります、私は例えば、ポケモンとナルトを見ました。
ポケモンとナルト、
はい、
あ、そうですか、
見ました、
はい、
でもすぐに私は日本と日本の文化にもっと興味を持つようになりました、
はい、
2017年に初めて日本に来ました、
はい、
その時私は京都で1週間を過ごしました、その短い時間で得た印象は私の記憶に強く残りました、
そうですか、
はい、それ以来日本についてもっと知りたいと思いました。ドイツの卒業生の多くは卒業後しばらく海外に行きます。
そうなんですか。ドイツの学生さんは、一応1年間ですか？
はい、約1年間です。約1年、はい、
1年間海外に。そうなんですかね。特にそのキラさんの、学校もそうですけれども、卒業生の、多くの人がね、海外に行かれる、はい、その、海外っていうのはだいたいヨーロッパ中心ですか、それともアジアも？
はい、アジアも、多くはアメリカやアウストラリアに行きます、しかし、アジアの国も人気が高まっています。
そうですか。例えば？
例えば、韓国、タイ、または日本です。だから私は日本に行きました。
なるほど。キラさんは日本以外のアジアの国にも行かれましたか？
いえ。
それはない。日本がアジアで初めてですか？
はい、初めてです。
なるほどなるほど、そうですか。次にですね、どうして京都で、この、今私がご紹介した京都芸祭交流協会、JALホというですね、団体を知ったのはなぜなんですか？
JALホは私のふるさとと深いつながりがあります。ジャルフォの目指すところは作家の育成と国際交流です。そのため2007年からロストクの日独協会と共にアートレインボープロジェクトを主催しています。
主催されているのがアートレインボープロジェクトというあれですね、でそのふるさとロストック、そこにある日独協会、その今おっしゃったアートレインボープロジェクトっていうのはどういう意味でしたか？
アートレインボープロジェクトは、国境を越えてアートを 通じて国と人々をつなぐことという意味です。
あ、なるほど。アートでそうか、虹をかけるという、うん、なるほどね。そうですか、はい。でこの、うん、
そのプロジェクトは、うん、ロストクと京都で交互に行われる毎年のアーティスト交流です。
うん、
2018年にプロジェクトはロストクで行われました。その時に私は石田蝶さんに会いました、
うん、そうでしたね、はい、2018年でしたね、木田さんに会ったの。はい、はい、で
当時私は卒業後どうしたらいいのかと考えていました。私の質問に対する石田蝶さんのヒントは、うん、私がザルフォでインターンシップをすることでした。日本では言語を知ることだけでなく、うん、日本の歴史と文化を知ることが私の目標です。
うん、そうでしたね。ちょっと思い出しました、2018年でしたね、卒業後木田さんどうしようかっていうふうにね迷ってられた。多くのドイツの学生さんがなさるように1年間海外に出るか、あるいはその他に国内で社会福祉活動に従事したりとか、ボランティアとかね、そんなことをして過ごす学生もおられたっていう話を聞きました。木田さんは日本に来ることを選んだわけですよね。うん、わかりました。それで、特にですね、皆さんが、JALF の活動の中でですね、いろんなことを経験されたと思うんですけれども、まあ、特にね、そのお話を聞く前に、平さんが持ってきてくれた、うん、音楽ですね、
はい、
皆さんに CD を聴いてもらおうと思います。1984年のドイツのポップバンドのね、このあれでしたですね、アルフェリラからリリースされたビッグインジャパンという曲だと聞いていますけれども、木田さんこの曲はどういう曲なんですか？
ビッグインジャパンはカップルがヒロインから逃げようとしていることをテーマにして曲です。
あ、ヒロインって、あ、今も日本でも若い世代の人たちがこの大麻だとかヒロインとか薬害と、日本語では言いますけれども、それが問題になっているあれなんですけども、そのタイトルがビッグインジャパンっていうのがついても面白いですね。このジャパンは日本ではないですよね、うん、あ、ビッグインジャパンという、そうですか、わかりました。じゃあ皆さん聞いていただきましょう。じゃあどうぞお聞きください。ビッグインジャパンという曲、大変興味のあるあれでしたね。それではゲストコーナーの後半の方では、今まで、なんでドイツから京都へ来られて、京都のですね芸祭交流協会 JALF とどうして知り合いになられたのかというようなお話をお聞きしました。で後半ではですね、後半の部分では、京都に来られてジャルフォやあるいはワン芸祭美術館、まあ、そういう美術館施設でインターンシップ研修をされているわけですけれども、インターンシップではどんなことを毎日されてるんですか？
私のインターンシップは午前11時に始まります、
うん、
最初に入り口の看板を出します。
なるほど。
必要に応じて1階と2階を掃除します、うん、その後みんなのためにコーヒーを作ります、
うん、
それでスタッフは冗談で、うん、はい、キラのコーヒーショップと言います。
ああ、そうですか、なるほど、はい、キラさんがコーヒー毎日毎朝、
はい、
ああ、そう、
毎日、
うん、そうですね、はい、
うん、その他が、
うん、
メールの 作成、うん、ゲストへの挨拶など、
うん、
あらゆる種類の仕事をします、うん、そして1日約2時間日本語の勉強をします。
ああそうですか。でその仕事なんかあれですか、電話の応対なんかもされるの？
あ、電話はちょっと難しいです。
難しいですか、はい、あなるほど。そんだけ日本語をね喋ってられるから聞き取りは大体できますか？聞くのは難しいですか？
それはもう難しい。でも、うん、今勉強します。
うんうんうん、そんだけ喋れてたらね、日常生活ではあまり、うん、苦労はし、難しくはないですか？大体わかりますか？
大体わかります。
あすごいですね、7ヶ月でそれだけ、はい、ね。はい、それではその、うん、勉強を2時間勉強される。
はい、
ね、どんな勉強を今まで日本語をされましたか？
うん、ひらがなとカタカナの基本から始まりました、
うん、
そして漢字を学びました、
はい、
今は読書の練習をします、
うん、
でもドイツ語と日本語の読み方が違うので、うん、慣れるのか大変です。
あちょっと今も聞いてられる方は確かに発音はね、
はい、
プロナウンシエーションがちょっと違うというね、はい、だから、間違いなく内田さんが外国から来られた方というのはもう聞いてられる、ね、視聴者の方はすぐ分かると思うんですが、イントネーションがちょっと難しいですね。
はい、
そうです、はいはい、そうですか、そうですか。で、まあ、それが大体、今回インターンで来られた目的ですね。で大体あのあれですか、今まで美術館だとかギャラリーだとかいった日本のその仕事の中身はね分かりましたか？大体、うん、どういうことをしなければいけないかとか、そういう勉強しました。
勉強します
、うん、なるほど。それではですね、次にその勉強、次に聞きたいのは勉強を今までされてきた中で一番印象に残った、大変こうね日本語と難しいじゃないですか、日本ひらがなもあれば漢字もある、はい、からカタカナもあるね、はい、こういうことを勉強するのはもちろんテキスト、
はい、
あテキストを使ってやってこられたんでしょ、
はい、
うん、その中で何か勉強されてきて印象に残ってることってありますか？
今現代日本語というの本読みます。この本の中に漆について学びました、う
んうん、あ漆についてのエッセイかなんか、
はい、
はいはいはい、
はい、
うん、
漆は縄文時代に足長鉢によって発見されました、
う
ん、塗料だけでなく、うん、接着剤と薬としても使えます、
うん、すごいですね。漆についてそういうことを日本人の多くの人もあまり知らないと思うね。漆っていうのはね、
うん、
漆は美術品とか工芸品とかね、そういう知識はありますけれども、うん、それが塗料としてとか今おっしゃったね接着剤と、それから時に薬、そうですね、あの僕も、聞いたことがあります、漆の作家の方から、
はい、
うん、特に胃の薬として昔は飲んだっていうようなね。そうですか、なるほど。それで他にもは、
はい、もう一つは、うん、ボランティア初めの一歩というの話です。
ボランティア初めの一歩、うん、
はい、
なるほど、それはどういう話ですか？
これは生まれてきたということは、うん、人のためにちょっと何かすることというフランス人の詩について、うん、黒柳徹子さんはちょっと何かすることの中にボランティアをすることがあると思います、
うん、
と書いていました。
あーうん、黒柳徹子さんっていうのは、うん、木田さん、あまり知らないかもしれないけど大変有名なエッセイストで、
はい、
うん、日本ではトットちゃんこっちを向いてっていうね、うん、はい、そういうあれを書いた人なんですが、今はテレビでも、うん、よく出てられる方であります、うん、 その人がボランティアについて、ボランティアというか、そうですか、ちょっと何かをすること、生まれてきたということは我々ちょっと何かをするために、うんうん、はい、という、そのフランス人の方の詩を、うん、引用して、そのちょっとの中に黒柳徹子さんはボランティア、
はい、
それも一つ入るというふうに書いてられるんですか。
はい、うん、私もそう思います、
うん、あ、そうで、僕もそう思いますね、はいはい、そして、
うん、この話を読んだ直後、はい、近所の子供に英語を教えるようになりました、う
ん、近所の子供ってそれはあれですか、キラさんが住んでるレジデンス、
はい、
今レジデンスはどこに住んでられますか。あんまり詳しく言うとあれですけどね、うん、どこにレジデンスは
寺町通りの近くに住んでいます。
ああ、そうですか、そうですか。そこの近くの子供さん、
はい、
それに英語を教えてられるの、
はい、
そうですか。どうですか、日本のいくつぐらい の生徒さんは。
はい、この英語、
うん、小さい子供さん、
うん、子供です。
何歳ぐらい。
5歳です。
5歳ぐらいの子供、はい、今日本ではね、日本では早くから幼児から英語教育でね、
はい、
うん、まあそういう非常に熱心な、うん、ご両親もおられて、ちょうどその子供さんやね、はい、そういう人の。そうですか。で、うん、英語を今も教えてないんですか。ああ、そうですか。今おっしゃられた、そうですね、2つ大変日本語のテキストの中で印象に残った、話をしていただきましたけども、これはもう人生において忘れられないキラさんにとっては一冊になりましたね。
はい、
そ、はい、うですか、うんうん、で他に先ほどのそのインターンシップの中でやられるその作品の展覧会、
はい、
美術館ですから作品の掛け替え、
はい、
掛けたり下ろしたりという、はい、そういう作品もあれですか、入れ替えインスタレーションの仕事もされました、
はい、手伝います。
なるほどなるほど。美術館では今はどんな何か展覧会か何かをやっているんですか。展覧会は現在何か作品、新しい作家の方とか誰か、
はい、
うん、今作品はもう毎日してますね。各落順展とかっていうのが、うんうん、はい、分かりました。そうですか。それ以外に美術館の作品の書き下ろしとか、はい、かけたり下ろしたりというのと、他にどんなことを美術館の仕事としてされてますか。
あ、キャプション、
あ、キャプションっていうのは作品 のタイトルとか、はい、サッカー名とか、
はいはい、
そういうものも 作られるんですか。
はい、
作る仕事、はい、うん、そういう指導は、うん、キューレターの方が指導してくれるわけ。学芸員の方がね、
はい、
うん、先輩の方がいてられるわけですね。そうですか、分かりました。もう一つですね、まあ、今日本語の、勉強の中での話をお伺いしましたが、もう一つ、まあ、もっといっぱい聞きたいことあるんですけど、だんだん時間が迫ってきたのであれですけども、もう一つぜひ聞いておきたいのは、キラさんドイツから来られて、で日本で今でちょうど7ヶ月が済んで、いろいろと経験をされました。さて、ドイツと日本の生活習慣 の、
はい、
その違いって言いますかね、
はい、
特に、うん、いろんなことはもう今まで日本とドイツの違いっていうのはいっぱいいろんな本でね読んでこられたと思うんですけども、実際にキラさんが生活して感じた違い、
はい、
それは何かありますか。
例えば、うん、
はい、
日本人が食べに出かけるとき、
はい、レストランとか、はい、飲食堂ね、
はい
はいはいはいはい、
その時に、うん、みんなのためにいろいろな料理を同時に注文します、
はい、うん、日本人、一緒にね、
一緒に、
うん、同時に何種類もの料理を、
はい、
はいはいはいはい、
誰もか全ての、うん、 料理から何かを食べることができます、うん、ドイツでは誰もが常に自分の食べ物を注文します、
うん、でもあそうかそうか、うんうんうん、あそうかそうか、それ要するに日本ではこう中国料理もそうですけど一緒に出てきて、はい、それみんなシェア、はい、シェアしますね、はい、それぞれのお皿にとってっていう、
はい、
あそういう習慣はドイツでは自分のものは自分だけの注文で自分だけが食べるという、
はい、
なるほど、シェアしない
しない、
ああなるほどね、はいはい、
でも、うん、ドイツに帰ったら、うん、これを家族とやりたいと思います、うん、一皿だけ食べるよりも、うんうん、いろいろなことに挑戦できる方がずっといいと思います、
うん、ああなるほど、人が好きな注文した料理もうん、あの自分は注文してなくてもそれを取り分けて、
はい、
日本では取り分けって今シェアってね、はい、あそれをシェアすることによって自分の知らなかった料理も経験できるという、あアジアでは割とね、
うんうん、
中国料理も韓国料理も日本料理も同じ鍋でね、あのそこからみんなお箸で取って食べるという、はい、今はこんなねコロナのこういう時期ですから、うん、あなた知ったようにねみんな箸を一緒にね、
はい、
お鍋をつつくっていうふうなことは大変危険というふうにみんなしますが、だけど、アジアの人よりもヨーロッパの人の方が、
はい、
ね、たくさんコロナ、ウイルスの感染者が出てるというような、うん、面白い現象ですね、うんうん、そうですかそうですか、で、いろんな話をねあの、聞きましたけれども、いつあれなんですか、キラさんは帰られるんですか。
私は6月10日ドイツに帰ります。
あもうそしたらあと2ヶ月ほどですね、はい、うんうん、そうですか。であと2ヶ月間、
はい、
もうわずかですけれどもインターンシップを、うん、2ヶ月間や最後までやられるの。
それとインターンシップは5月10日でやります、は
い、終わって、
はい、
であと1ヶ月ほどありますね。いろんなとこ回りましたか、行かれましたか。
行きたいです。
行きたい、まだ行けてない、
うん
うん、
行きませんでした、
うん、今まで京都とか、はい、こう お寺だとか、はい、庭だとか見に行かれたところってどんなところがありますか。どこも行ってない。
京都で、
うん、京都、まあ京都っていうかこちらへ来られてから、ね、レジデンスで泊まってる7ヶ月の間に、はい、他のを見に行ってない。サイトシーンに行かれ、
行きました。
はい、どんなところに行かれましたか。
例えば平安神宮に行きました。
あ平安神宮ね、はいはい。で
二条城
に行きました。二条城、はいはい。それから
伏見稲荷に行きました。
あ伏見稲荷にも行かれました、はい、うん、その中で今まで行かれたところで一番印象に残ってるところはどこですか。一番印象に残っているところってどこが。
私が伏見稲荷大好き、うん、
伏見稲荷が一番、
はい、あ一番です。
なるほど、そうですか。伏見稲荷で何かたくさん店が出てたでしょ。
あ、はい、
小さいショップね、はい、うん、そこで何か
食べ物を
食べながら歩いた、
はい、
それいつ頃行かれたんですか。コロナの、
あ 今
ですか。
今
は行ってられないですね、うんうん、まだコロナで、コロナウイルスがこう、ね、ニュースがいっぱいになる前に
帰った、はい、
あそうですか。もうあとね、1ヶ月インターンシップをされて1ヶ月観光を、ね、できるだけたくさん京都のお寺だとか、はい、庭だとか、もしできたら小さい小旅行、うん、
はい、
小さい小旅行をしてください、
はい、
うん、有意義なねインターンシップの、うん、日本滞在であるようにね、
はい、
祈っております。 今日はどうもありがとうございました。
どういたしまして、
うん、で、あ、それでね、もう一つだけ、
はい、
最後の最後に、
はい、
ドイツへ帰られたら今度はキラさんに代わってね、
はい、
キラさんに代わって、キラさんに代わって次のインターンシップで日本に来たいという方がね、
はい、
うんうんうん、おられると今おられますね、
はい、
ぜひ帰られたら、ね、日本の良さを伝えてください、ね、かもまたあれですか、今、あた冒頭でキラさん18歳で京都に来たとおっしゃいましたね、
はい、
で現在は19かな、18歳まだ、
今18歳です、
まだ18歳ですけど、ということは高等学校を卒業して大学に入る前に海外に研修に行くという、ヨーロッパの制度なんですね、
はい、
で、既にもう大学は入学は決まってると聞いてるんですけれども、大学は
行きたいです、
行きたいと、もうロストク大学に入ってるんですよね、
はい、
はい、それは入学が決定しているという。何を大学では勉強されるんですか？
私は勉強、メディアとコミュニケーションの勉強します。
メディアとコミュニケーションの勉強をされると。はい、わかりました。じゃあ頑張ってください。また日本に、来るチャンスぜひ見つけてくださいね。はい、今日はありがとうございました。ランケシェーン、
ビタシェーン、どういたしまして
、どうもありがとうございました。
情報です。アートフォーラムジャルホの松原がお伝えします。まずは三条五小町の同時代ギャラリーから。現在同時代ギャラリーは5月24日まで休廊しております。同時代ギャラリーへのお問い合わせは電話 075-256-6155 またはウェブサイトをご覧ください。続きまして西王子大清水の京都王芸祭美術館の情報です。現在開催中、5月10日日曜日まで各楽順個展、第1回京都王芸祭美術館所蔵作品展、開館時間は11時から17時、お問い合わせは電話番号 075-802-5350。 続きまして京都文化博物館別館のジャル補強文博の情報です。鳥尾圭介個展、悲しみのほとり、星のない夜に願いを、5月12日火曜日から5月24日日曜日まで、お問い合わせ電話番号 075-222-0302。 続きまして東山古川町商店街のヤルホアートスクエアの情報です。デイリーワーク若林亮個展、4月22日水曜日から5月17日日曜日まで、開廊時間は11時から18時まで、各会場での新型コロナウイルスの対策をお伝えします。出入り口に消毒液を設置しております。スタッフがマスクを着用してご対応をさせていただくことがございます。窓を開けて換気をしております。ご来館の皆様へお願いです。うがい手洗いの励行をお願いいたします。 37.5 度以上の発熱や咳、くしゃみ、鼻水などの症状、その他体調不良のあるお客様は当日のご来館をご遠慮いただきますようお願いいたします。会場内ではマスクの着用、席エチケットなどお客様ご自身においても感染予防対策をお願いいたします。皆様のご協力をお願いいたします。以上、ギャラリーアート情報をお伝えしました。
エンディングの時間です。どうでしょうか、皆さん お聞きになって今、キラー・シュミットさん若干18歳、もう間もなく19歳って言ってますが、私は、このインタビューを通じて、果たして日本の18歳のこのティーンエイジャー、それから まあ、今日、キラさん、高等学校を卒業して大学入学が決定しています。その大学に行くまでの約1年間を海外で体験をさせるという、まあ、国の制度が違うとはいうものの、同じ18歳、いろいろ私が知っている18歳の方と、これだけ、何か違うものを感じさせられる、初めてであります。つまり、国家の教養といいますか、こういうシステムでは一つ教育システムの問題でもあり、我々自身、今後よく考えていかなければならない次世代への、メッセージといいますか、ぜひ広い視野に立ったものを見る体験を、ティーンエイジャーの時代にさせておくということの大切さ、今日キラさんの、ま、語学能力等とは別だと思います。この、ね、習うより慣れろという語学にはそういう言葉がありますけれども、まずその語に行って語に従えっていうことがありますけれども、彼女が7ヶ月でここまで、この日本という国を理解し体験したっていうと、きっと帰ってからこういう方がドイツの国民として大人にですね、この市民社会の中で重要な役割を果たす時、こういう人たちが、現在このコロナウイルスの時に、ドイツの、この首相のですね、ステーツメントが大変国際的に高く評価されましたけれども、これは、まあ、キラさんのような、こういう、体験を国家がさせていく、そこから育ってきた人間、それが政治に、関与して関わってですね、あるいう発言が出てくるという、ことを今日つくづくと感じました。次回放送は5月28日です。パーソナリティは石田ジョーでした。また来月、さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。ではまた。